こんにちは、純正寺ラジオ気まぐれでことの葉カード。本日のや BGM は、シャイアン族の戦勝祈願の音楽、そしてバリ島のガムラン、そして、ドン・マクリーンでアメリカンパイと、この3曲で参りたいと思います。それではミュージックスタート。改めましてこんにちは、純正寺ラジオお経ボーカリスト住職の江口寛生です。それでは本日の、ことの葉カードですね。今日はシャリです。武田上皇さんの解説ですね。読んでみましょう。現代語でシャリといえばお寿司屋さんが使う酢飯のことだと思っている人はいませんか？シャリはもともとインドの古代語、サリアの音写語で遺骨のことです。遺骨、骨ですね。仮装にされた人骨が白っぽいので、そこからご飯を連想して、酢飯をシャリと呼ぶようになったようです。しかし、酢飯から遺骨を連想するとは、すごい想像力ではありませんか？連想力ではありませんか？それは、どんなに美味しいものを食べても、人間の最後は骨に帰るからかもしれません。シャリが遺骨のことだと知ってからは、お寿司を見る目が変わります。シャリから自分の人生そのものが問われているようです。ということですね。シャリ。うん。ブッシャリ島のシャリですね。まあ、今本当にね、普通の人でもお寿司屋さんのご飯をシャリって言ったりしますよね。あれはまあ、お寿司屋さんの隠語なんでね。僕らが使う言葉じゃないと思うんで。紫とか、お醤油紫とか言ったりとかね。なんか勘違いしてるのかと思うんだけどね。まあ、とりあえず、シャリって言うと、まあそういうふうに言われてますよね。ああ、確かに、浄土真宗では、お通夜やね、首難の間の時に、白骨の文っていうのを読む。ね。明日に睾丸、夕べに白骨という言葉が出てくる。まさにその通りかもしれませんね。まさにその通りなんですね。だけど、なかなかそうは思えなくてね。僕らはやっぱりね、明日もあれば明後日もあると思ってるし、いつまでも生きていられるつもりでいますんでね。なかなかそうは思えないのかなと思います。ただやっぱりね、こうやって、武田さんおっしゃる通り、シャリってのは骨のことなんだなと。ね、ご飯食べるたんびに、ちょっと、まあ、やだな、やっぱりな。ご飯はご飯で美味しいんでね。明日はシャリとは言わないんで、まあ、ご飯なんでね。白いご飯。大好きなんで、行きたいなと思ってます。まあ、まあ、今日は全くまとまんなくなりました。ありがとうございます。さて、実はね、純正寺ラジオの方はこれ3年目に入ったんですね。で、本当は先週3年目に入ってるんで、シーズン3の第1回やらなきゃいけなかったんですけども、ちょっとね、諸事情がありまして、遅れまして、また今週も、本当は昨日やらなきゃいけなかったんだけども、できませんで、また一日遅れて。まあ、こんなんですよね。本当はシーズン3の第1回なんで、いろいろ考えて、構成をして、ね、本当にきちんとやらなきゃいけなかった。できなかったです。まあ、お寺で生活してるとそんなもんです。ずっとね。いろんな予定立てるんだけども、自分のですよ。私的な予定は立てるんだけども、どうしても、できなくなってしまうということは圧倒的に多いんで。まあ、それは仕方がないかと思っています。そういうことで、本当に3年目に入りました。おかげさまで。これはもうね、聞いてくださる方、またこの YouTube の方ね、見てくださる方がいらっしゃるから、続けてられるんで。一応、まあ、何人ぐらいの方が見てらっしゃるかなってな、聞いてらっしゃるかなってな、チェックはしてるんですけどもね。そんな気にはしてない。それでもやっぱりね、ちゃんと聞いてくださる方がいらっしゃるし、時々ね、住職サボってるねとかね、いつも見てるよっておっしゃってくださる方がいらっしゃるんで、それでおかげさまでね、こうやって続けていられます。ありがとうございます。本当に感謝申し上げます。さて、今日のね、リクエストは、エアリクエストは、新田師匠からいただきました。シャイアン族の戦勝祈願の音楽。ね、そしてバリ島のガムラン。これ両方とも YouTube で検索していただくとね、出てきますんでね。YouTube で検索してみてください。面白いですね。シャイアン族 まあ、バリ島のガムラン、まあ、全然なんかこう違う感じはするんだけどもね。だけどもどっかでやっぱり同じアジア人、アジアモンゴロイドですよね。似てますよね。同時に僕もやっぱりね、それ聞くとすごくなんかこう懐かしいような、それでいてこうワクワクしてくるようなね、まあ、そういう感じを受けますね。まあ、これ最初にいつも今日は叩くの忘れてましたけども、これも本当はこういうのを使ってそういうことをやりたいなと思ってもいるんですけど、なかなかリズム感が悪くてできませんでね、そのうちいいガムランみたいにできたら面白いかなと思ってますよね。うん、で何を話そうかって別に話すこと特別ないんですけどね、あの先だってね、弟が副住職がね、最近あのテレビ東京でまた昼間に洋画を結構やってるよって話をしてくれてね、教えてくれて、昔はよくね昼間洋画劇場って多かったんですよ。で夜やるのはね割にきちんとやるんだけども、昼間は時間も決まってるしコマーシャルも多いんでね、適当にこうカットされちゃって編集されちゃってるんだけども、それでもね僕は若い子供の頃に本当にその昼間の洋画を結構たくさん見てましたね。で映画館でかからないようなのがたくさんやっててね、フランス映画だとかイタリア映画だとかね、あとでアメリカの映画もありますけども、だからリノ・バンチュラとかジャンギア・バンとかね、アラン・ドローンもそうだし、ジャン・ポール・ベルモントもそうですね、全部昼間の映画で知ったんですね。でそれで見てもう一回ちゃんと見たいなっていう時に大人になってからね、名画座なんかでそれがかかるとよく大人になってから中学生になってからですけどね、よく見に行ってましたね。ああ好きだったのはね、まず冒険者たち、これはもう最高ですよね。いまだにもうアランドロンも当然かっこよかったけども、リノ・バンチョラ本当に、渋いね。そしてレティシア、女優さんの名前忘れちゃったけどレティシアやった人ね、あの映画本当良かったですね。であとは、それこそ何だろうな、ヌーベルバーグっていうフランスの新しいこう映画のシーンがあって、でそこからフィルムノワールとかね出てくるんだけども、その中に今さっき言ったジャン・ポール・ベルモントとかね、ジャン・ギャバンなんかもあったんじゃないかと思うんですね。でそこから、まあ、それはアメリカ、まあ、日本では大島渚なんかはねヌーベルバーグの影響を受けて映画作ってましたよね。でアメリカにそれがおそらく影響があっていって、アメリカではアメリカンニューシネマと少し時間が経ってからですけどねできるんでね、それもそれでまた面白いですね。あのヌーベルバーグの映画ってなんかこう大敗的なね、乾燥した乾いた感じがする映画が多かったような気がするね。でそれがアメリカに行くとね、まあ大敗的な部分ってのはあるんだけども、どこかやっぱり陽気でね、ほら俺たちに明日はないね、ボニーとクライドとかね、明日に向かっておけ打てね、ブッチキャスリーとサンダンスキッドの映画ですね。大好きだな、大好きな映画だな。まあ、そうやって変わっていくんだけども、それはそれでまた面白かったですね。だ映画が本当に好きでね。で、あ、そう、あとね、幻の紫外線っていう映画があってね、これもまた面白い、いい映画でしたね。今はどうなんでしょうね。なんだかんだで、いろんな倫理規定だなんだってうるさいのが、うるさいっちゃいけないんだけどもね。ちょっと、きちんと考えなきゃいけないとか考えないで、杓子定規にやってることがあるんで、なかなか放映できなくなってしまったかもしれないんですけども、幻の紫外線、もしチャンスがあったらご覧になっていただけるといいと思うんですね。まあ、ある意味、まあ、ユートピアみたいな話なんだけどもね。だけども、なんかこう、本当に、その当時、中学生ぐらいの私はね、戦争って一体何だろうなとかね、人間が生きていくってのはどういうことなんだろうなっていうのはね、漠然とこう考えさせられた映画だったような気がします。 幻の紫外線、ね、黒いですけども、ぜひ、チャンスがあったら見てみてください。まあ、それはそれ置いといてね。で、なんでこんな話をしてるかっていうとね、その、まあ、映画、昼間の映画、ね、を教えてもらったとかあるんだけども、前にも言ったけど、私の今乗ってる車はね、フランスの車で、シトロエンという会社の車なんです。世界で一番古い自動車メーカーですね。シトロエンってのは多分ね。で、昔から、まあ、有名なのは、宮崎駿の映画にも出てきたり、あの人乗ったりしてるんだと思うんだけど、EVC って、同性棒っていう、2馬力っていう車があるんですね。まあ、これが、まあ、有名な車で、本当にこう、エンジンちっちゃくて、だけども、ボディが軽くてね。で、4人人が乗れて、ふわふわ、ハンモックみたいなシートなんですね、シートがね。そんなに衝撃が人に伝わらない。そういう車を作ってる面白い会社ですよね。面白い車の会社です。それがちょうどさっき言ったヌーベルバーグの時代にね、シトロエンに DS っていうすごいかっこいい車ができるんですね。もう、今見てもかっこいいです。宇宙船のような。これもまたなんかインターネットで調べてみてください。シトロエン DS。まあ今新しいのが出ちゃってるから、新しいの出ちゃうかもしれないけど、古い DS ですね。それに、ジャン・ポール・ベルモントとかね、アラン・ドロンが乗ってた。ね、映画では乗ってたんですね。で、未だに僕はそれが今一番欲しい車ではそれなんだ。まあ当然、今ね、ヴィンテージになっちゃってるんで、高い車買えませんけども、まあ、そのシトロエンの車に乗ってんです。中古の10年落ちの車なんですけどね。で、前にも言った通りね、ポンコツでね、すごいポンコツでね。まあ、発想の考え方の違いっていうのはあるんでしょうけども、日本の車っていうのは本当に至れり尽くせりなんですね。例えば、冷房にしろ暖房にしろね、本当にこう、乗ってる人のことを考えて気持ちよくなれるように、温風も冷風も出てくるんだけども、私のシトロエンはね、いまだにね、まあ、冷房はちゃんと上から出てくるでしょ。だからそれもいい加減で、温度設定が一応あるんだけども、全然それがかなりいい加減で自分で調整どんどんしていかないと暑すぎたり寒すぎたりしちゃうね。で、温風もね、日本車の場合は必ず下から出てくるんですね。足元がやっぱ寒いから冷えるからね。ところが下から出てこないんです、絶対に。上からしか出てこない。だから車運転してても上は暑くなってボワーっとしてくるんだけれども下は寒いっていう。だからその子だ、フランス人はそんなことは自分でね、靴下履くなり、ね、何々してやればいいじゃんっていうことなんでしょうね、きっとね。だから、エンジンとか足回りに関しては本当にいいんですけどね。で、足回りに関して言うと、なぜ私がシトロエン乗りたかったかっていうと、まあ、ずっとシトロエンっていう車はね、その DS っていう車以来ですね、サスペンションといって、タイヤを支えるバネが、まあ、バネというか、仕組みがあってね。それがアメリカ車でも日本車でもみんなコイルスプリングのバネだったり鉄の板だったりするね。リーフスプリングって。スプリングでこう調整してるわけですね。乗り心地を。まあ、そのシトロエンに関して言うと、ハイドロサスって言って、空気と、チタンガスとを使ってサスペンションをこう綺麗に動かしてる。その乗り心地がふわふわで、本当にこう魔法の絨毯とかね、猫足って言われてるってのずっと聞いてた。一度乗ってみたいなと思ってね。ただ、残念ながらね、私はこの10年落ちなんだけど、もうその頃には、ハイドロサスの車は作ってないんですね。もうやめちゃってる。だけど、その乗り味だけは残っててね。で、私の車はまだ唯一、後ろのサスペンションだけがね、空気、エアサスって言って空気のサスペンション、ね。だから、結構それに近い乗り味は残って。乗ってみたい。乗ってみました。いいです。本当にいいです。で、運転してる私はとってもいいんです。で、まずシートがいいのね。なんでシートがいいかっていうと、やっぱり、椅子の文化の違いって大きいんですね。どんなに人間工学で、こう、人工知能を使ってね、使って、いい椅子を作りましたって言っても、やっぱ違うん。シトロエン乗ってるとね、2時間乗っても3時間乗っても腰痛くならないんですよ。 私長距離走るときは1000キロぐらい走っちゃうんでね、それでも腰痛くならないんですよ。日本車は今まではだいたい2時間乗ったら腰痛くなっちゃうと多かったですね。そんなに今いい車乗ってないのもあるんだけども多かったですね。だけどシトロエンに関して言うと大衆車にもかかわらずもう全然平気ですよね。で乗り越しやすさってね、本当にこうフラットでふわーっといく、スーっていくって感じですね。あー、でそのシトロエン乗ってね、で今娘がね筑波に一人暮らししてるんでね、と筑波から練馬のまで来るってのは電車だとね2時間下手すと2時間かかっちゃうんですね。でものすごくつくばエクスプレスっていう列車があるんだけども、値段が高いんですよ、めちゃくちゃ。それもあるんで結構迎えに行ったり送って行ったりね、こっち帰ってきて送って行ったり、夜中に行ったりする。で夜中だとね大体もう10時過ぎれば筑波まで1時間で行っちゃうんでね、高速使っていくとね。で、まあ娘を降ろしたりね、娘を迎えに行ったりする、その一人の時にね、音楽を聴いてるわけですよ。その、今のシトロエンのピカソっていう車なんだ、名前そうでしょ、ピカソって言うんですよ。ピカソっていう車なんだけども、ステレオがね、また、音がいいんですわ。で、なんて言うんだろうな。そんなね、今の日本車だと、BOSE っていうメーカーだとかね、あと、いろんなこう、オーディオメーカーと一緒に開発して、その車に合ったサウンドを作ってっていうことをやってるんだけど、そんなこと全然なくて、もう、まあ、そこら辺にどこにでもあるような、サウンドシステムだと思うんですね。大したもんじゃないんでね。にもかかわらずね、音がね、ちゃんと、一つ一つ楽器の音が、ちゃんと分かれる。解像度がいいのかな。分かれる。ね。どこでドラム叩いて、こっちでラッパ吹いて、こっちでピアノ弾いてって、ちゃんと、それが臨場感持って分かるような運転してね。分かるのね。ただ、日本のね、おかしなもの、日本の音楽を聴いてるとあんまりそれが分からないんですね。で、アメリカとかヨーロッパの、まあ、ポップスにしろ、ジャズにしろ聴いてると、すごく臨場感があるね。だからやっぱり、エンジニアの違いなのか、ね、音楽を作るエンジニアの違いなのか分からないですけども、それはすごく音がいい、ね。で、その代わり、だからそのいいスピーカーじゃないから、爆音にしちゃうと全部音割れちゃうんですよ。その程度のものなの。ところがとっても音が良くてね。昔よくジャズ喫茶ってのは学生の頃に、まあ、京都にたくさんあったんでよく行ってたんですね。ジャズ喫茶はね、まあ本当に本気ででかいスピーカー、もう本当にでかいスピーカーがあって、それガンガン鳴らす時もあるんだけども、基本的には普段はね、割に音を絞って流れてるね。にもかかわらず、でかいスピーカーから結構大きな音が出てても、邪魔にならない、柔らかくて本当に奥行きのあるいい音が出てた。それに近いような感じを受けますね。音は鳴ってんだけども、近くでガンガン鳴ってるんじゃなくて、ちょっと離れたところで、音が鳴ってる。そういうふうに感じる。これやっぱりね、さっきの椅子と同じで、おそらくそれをサウンドをセッティングした人が、ちゃんと自分で聞いてね、自分で一番心地よいところを見つけてセッティングしていったと思うんですね。数字じゃないんだ。ないんですね、きっとね。さっきの椅子もそうですよね。やっぱ職人がいて座り心地がいい椅子をちゃんと作っているということなのかもしれませんね。そういうことが、こう、なんでしょうね。使ってるとだんだん分かってきますよね。で、このシトロエンに関して言うと、私はもうずっと今乗りたいなと思ってたら、まあ、さっき言ったように10年押しのポンコツなんでね、どこまで走ってくれるのか分かんないですけども、できればそのままずっと使いたいなと、持っていきたいなと思ってる。ね、まあ、エコとかいろいろ言うけども、何かこう、ね、まあ確かにプラスチックを使わないにするとかね、使わないとか、そういうことも、 エコなんでしょうけどもね。あるもんを、こう一つのものをね、ずっと使っていくっていうこともエコにつながっていくのかもしれませんね。ただ残念なのはね、ここ何年か日本の、まあ、家電にしろ何にしろね、作りがいい加減ですよね、ちょっとね。これ言ったら怒られちゃうかもしれないけども、もうちょっと昔の家電ってしっかりしてて、雑に扱っても壊れないようなね、修理が簡単にできるようなものが多かったような気がするんだけども、今は本当にチャチーというかすぐ壊れちゃって、修理出そうと思っても、もう修理ができないようなね、買い替えた方がいいですよみたいな言われてしまう。未だにそういうこと言って、やってるところ言ってるところが多いですよね。それちょっとやっぱ考え直さなきゃいけないんじゃないのかなと思いますよね。じじくさくなった。じじくさくなったいうことがね、しょうがねえ。まあ、じじいなんでね、しょうがないですけどね。今回は全く、本当に役に立たない話になってしまいましたけど、シーズン3に突入したにもかかわらず、こんな状態です。次回なんか思いつきはまた面白いことが言えるかもしれません。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。順勝寺ラジオでは皆さんのご意見、ご批判、ご希望、そして感想を求めております。また、エアリクエスト、またお便りも求めてますので、ぜひお便りください。お便りコーナーあると本当にこう助かるんです。よろしくお願いいたします。じゃあ、また来週。